TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。さあ、石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは夏休み特別企画、野球女子会。ということで、何年か前にカープ女子なんていう言葉が流行りましたけど、今日は野球大好きな女子たちと一緒にワーキャー、酒でも飲みながら野球の話をしようよって言ったんですけども、このコロナ禍でお水と。では早速ですね、野球大好きな女性ファン12球団、セパ4球団の首位を争うチームの野球女子をお招きいたしました。まずはヤクルトスワローズ女子。ヤクルトスワローズ女子はツバメ女子って言うんですか。
言うこともあるかもしれません。
はい、ご紹介しましょう。はい、山本修子さんです。
はい、山本修子です。よろしくお願いします。
もう修子ちゃんとはですね、はい、MLB のですね、NHK、BS のワースポ、こちらで。お世話になって。
お世話になっております。
もう面白いんですよ、しゅうこちゃん。もうとにかくすごい知識量が、ちなみにですね、皆さん今日はですね、4人の女子の方にですね、アンケートをですね、お願いしたんですけど、しゅうこちゃんはもうびっしり3ページにわたってもうここまでっていうぐらいすごい数がありますけども、もうヤクルト大好き、もう何年なんです、ヤクルト大好き。
もうあの生まれた時からと言っても過言ではないかもしれませんね。親が好きだったので、はい、球場にも足を運んでいましたし、はい、今24なので、はい、24年と言ってもいいかもしれません。まあ、物心ついた時には常にヤクルトが、野球ももちろんそうですけど、はい、身近にあったという感じだったので。
あ、じゃあもうお父様もお母様もヤクルトファン。
ヤクルトファンです。
東京でジャイアンツではないんですか。
東京でもないですし、ジャイアンツでもないんですけども。
え、東京じゃないんですか。
そうなんですよ、両親とも出身はあの松江の方なんですけども、島根県の、はい、あのヤクルトファンという、ちょっとあのちょっとこう違うところを攻めたのかもしれませんけども、そうなんです。で、二人とも、まあ、野球も大好きですし、はい、スワローズも大好きということで、
で
私も
ちっちゃい時から
英才教育ですね。
さあ、そして今やもう NHK でメジャー語らしたらすごいですからね。
いやいやいやいや、もう本当にいつもタカさんの面白いトークでスタジオもね、本当に助かってるというか盛り上がってるんですけども、はい、
よろしくお願いします。今日
お願いいたします。楽しみです。
そして続いては、
はい、
阪神タイガース女子。阪神タイガース女子はトラコっていうんですか。
はい、トラコと言います。
トラコ、
はい、
トラコ代表、三重彩香さんです。
はじめまして、三重彩香と申します。よろしくお願いします。
え、三重さんは、
はい、
鉄道アイドルグループで活動後、
そうなんです、
女優に転身。
はい、
これは鉄道アイドル
と大体鉄道アイドルっていうのは、もう鉄道の番組に出たりとか、もう全国の鉄道の場所に足を運んで鉄道をどんどん好きになっていくっていうスタンスで入って
鉄道を好きになるって
そうなんです。
どこに惹かれるんですか。
もうやっぱり他の方々はもうもっとマニアックなので、教えていただいて好きになっていくんですけど、最初はモーター音だったりとか、キハとかモハとか、もうそういう細かい部類から教えていただいたんですけど、私は結局食べる方が好きだったので、駅弁、はい、にハマって年間150とか200ぐらい食べてます。そうなんです。なんでタイガースの甲子園球場行っても、はい、あの球場飯っていうお弁当がたくさん売ってるので、はい、それを全部制覇したりとかして楽しんでます。
はい、ちなみにその甲子園で一番お気に入りのお弁当は何なんですか。
お気に入りなのは近本選手の、淡路島出身なんですけど、兵庫県の、そちらのなんかもう名産品がたくさん入ったお
弁当。玉ねぎ弁当とか。
玉ねぎも入ってます。タコとかもういろんなものが入ってて、もうそういうお弁当がとっても美味しいんですよ。
それは甲子園行くと買えるんですか。
買えます。で、駅弁会社さんが発売しているんで、 なんかその駅弁チックに球場で楽しめるなと思って、それも楽しみの一つにしてます。
はあ、甲子園そういうの売ってんですか今。
そうなんですよ、は
あ、まあ今好調阪神ですからね。
はい、
駅弁もたくさん売れてるでしょうね。
ね、そうですね、よく販売って見ますね。
はい、はい、そして、パリーグオリックスバッファローズ女子、これは有名ですね、織姫。
はい、織姫です。
織姫の岡村真奈さん、
はい、よろしくお願いします。ラストアイドルの岡村真奈です。マナティーと呼んでください、お願いします。
岡村さんは、はいはい、岡村さんは何、秋元康プロデュースだと。
はい、そうです、秋元康さんプロデュースのアイドルグループに今所属してるんですけど、テレビ朝日さんのオーディション番組から生まれたアイドルグループで、なんか団体行動とか盾とか、アイドルなんですけど結構過酷なことにも挑戦させてもらってます。
はあ、秋元康何でもやりますね。じゃあ今日よろしくお願いします、はい、オリックスも好調ですからね。
はい、
そしてなんとリモートで今日は福岡からソフトバンク代表上杉あずささん、こんにちは。
こんにちは、タカガールの上杉あずさと申します。
タカガールっていうんですね。
はい、
渡辺エンターテインメント所属。
そうです。
で、福岡、
東京の養成スクールに行ってたんですけど、はい、やっぱりあのホークスを地元で応援して行きたいなと思ったので、福岡で活動することを決めて、はい、
じゃあパラシュート部隊とかゴリケンとか。
そうです、先輩になります。
ゴリゴリゴリゴリゴリケンですと。
そうですね、
パラシュート部隊って、ちょっとゴリケンっていうのが渡辺エンターテインメントだったんですけど、東京ではあまり売れずに福岡の方に行って、福岡の地元であの売れて今や大スターになって。
へー。で、事務所では先輩なんですけど、はい、私が野球チームを持っていて、はい、その、 あのパラシュート部隊のお二人は部員なので、はいはい、一応そこでは私が監督とあの部員という形になってます。
なんか生意気なこと言ったらぶっ飛ばしておいてください。じゃあもう今日はこのですね、4名の野球大好き女子と一緒にですね、野球について語っていきたいと思います。じゃあ皆さんにですね、質問その1、はい、野球にハマってちょっとしゅうこちゃんに頭聞いてしまいましたけど、
いやいやいやいや、
なぜそんなにハマったわけですか。
一番こうハマるきっかけになったのが、はい、宮本慎也さんの周囲に惚れまして、はい、そこからもうという感じです。
24歳ということは、はい、まあ、物心ついて本当に野球を理解し始めたのは多分小学校、
そうですね、
2、3年生ということは17、18年ぐらい前って、はい、バリバリレギュラーやっぱ宮本ですか。
バリバリでしたね。で、特にあの土橋宮本の二遊間が好きだったので。
すごいですよ。
そうなんです。もう
このね、しゅうこちゃんのこのね二遊間の話を僕一回聞いたことあるんですけど、すごいんです。
もう二遊間オタクなんですけども
、二遊間オタクって初めて聞いたんですけど、二遊間オタクってとにかくゲッツーなんでしょ。
そうなんです、ダブルプレーゲッツーにこそこう野球の魅力というか、うん、はい、詰まってるなというふうに思った、まあ、そのきっかけを作ってくれたのも宮本慎也さんですし、土橋、はいはい、宮本の二遊間 の、はい、まあ、あの派手なプレーはそんなにないんですけども、はい、あのどんな難しい打球でも簡単にこなしてるように見えるスムーズなの動きが好きです。
はいはい、それでそのゲッツーも、僕はゲッツーっていうと、まあ、セカンドが取ってそれをトスしてショートがファーストに投げる4-6-3というゲッツーが僕はゲッツーで一番、まあ、花があるなと思ってるんですよ。しゅうこちゃん違うんです。しゅうこちゃんは、
そうなんです、6-4-3派なんですよ。
これが分かんない
です。これがですね、またちょっと談義したいところなんですけど、ぜひ。
これはどういうことですか。宮本が取って飛ばしにトスして飛ばしが投げる、はい、
そうです、
はい、
で、もともとそのショート宮本慎也さんが大好きだったというのもありまして、はい、ショートが、はい、捕球をして、はい、セカンドに投げるときに体を少しこう翻すように、はい、こう回転させながらパッと投げるじゃないですか。その仕草が好きなんです。
ということはちょっと三遊間寄りなんですね。
あ、そうですそうです。
どっちかというと二塁ベース上だとトス、グラブトスとかトスになるんで、はい、ちょっと、
はい、
深めの三遊間寄りのショートゴロを取って、
でこうセカンドにパッと体を切り返して投げます、はいはい、でそこからドバシュキャッチする、はい、そのドバシュさんも同じような動きをするわけじゃないですか、はい、こう体を翻してファーストの方に向いて、はいはい、でそのスムーズなクルックルッというその送球がこうスムーズにダイヤモンドの中を駆け巡るのが好きです。
それは当然今のコリジョンルールがない時代ですから、はい、当然ドバシは、はい、一塁ランナーのスライディングをかわしながら、
そうなんです、
見てて最高にエキサイティングの。
エキサイティングスカッとしますね。ストレスも吹っ飛ぶぐらい大好きです。
すごいんですよ、ね。
もう大好きなんです、
ね。それでなんかしゅんこちゃんそのワースポで出てたんですよ。どっかの独立リーグかなんかで始球式してたんですよ。その時の背番号が643なんですよ。643番の背番号つけてた時、僕一人で家で大笑いして、しゅうこちゃん本当好きだなと思って、俺を笑かそうとしてあれ来てんのかなと思って、643って書いてあるんですよ背番号が。
好きな数字を選んでいいって言われたので、もう迷いなく643。
もうすごいでしょ、そうやってハマってったと。じゃあ、次は阪神代表みえちゃん
は。はい、私はもう地元が兵庫県の尼崎という、もう地
元で、野球のところだね、はい、もう完全に。
そうなんですよ、日本一早くマジックが点灯する商店街があるので、もうちっちゃい頃からもう六甲おろしがもうなんて言うんですかね、
子守唄、
子守唄というか毎日聴いてる曲なんですよ、なので気づいたらお茶の間は毎日タイガースの中継がついてるし、誰かしらタイガースの話をしてるんで、気づいたら自分もジェット風船飛ばしに行ってたっていうのがきっかけなんですけど。
え、一番最初にこう認識してたタイガースの選手って誰なんですか？
私は矢野監督、今の矢野監督とか赤星さんとか。
あ、その時代に。
はい、その時代に小学校2年生ぐらいだったんですよね、はい、なのでそこからバーって見始めて、小学生終わる中学校1年生ぐらいまで見てて、でまたそこから見なくなっちゃったんですけど、2016年に藤川球児さんが復帰されて、でたまたま私その鉄道アイドル時代に元メンバーがヤクルト大ファン でたまたま野球行こうって連れてかれたんですよ。したら外野席だったんで、こう自由に行き来ができるんですけど、阪神対ヤクルト戦の首位対決だったんですよ、2015年とかだったんですけど、それを見た時にこうもうなんかちっちゃい頃の記憶がバーって蘇って、気づいたら一人で阪神側に行ってました。
東京音頭なんか歌ってられるかって言って、あ、自分の DNA がこう、
はい、血が騒ぎましたね。
それで、
はい、
なるほどね。じゃあ続いてオリックスファンの岡村さん、
はい、
なんでハマったんですか？
はい、私もともと2016年にオリックスバファローズのダンス&ボーカルグループのビーズガールズとして球場で、いわゆるチアガールみたいな感じなんですけど、試合前にパフォーマンスさせていただいたりだとか、イニング間にこう盛り上げるためにタオル回しに出てきたりとか、勝った時に勝ちスカイを踊らせてもらったりだとか、そういうパフォーマンスをさせていただいていて、でなんかそれまではあまり野球を知らなくて、ビーズガールズを受けたのもどちらかというとこう京セラドームで踊ってみたいっていうところだったんですけど、いざもう間近で選手の皆さんのプレーだったりだとか、ファンの皆さんの歓声とか熱さをもう全部実感したら、そこからめちゃくちゃハマっちゃって、それがきっかけです。
え、それ何年ぐらいなんですか？
それは、2016年の1年間させていただいてました。
じゃあもう最近じゃないですか？
はい、めっちゃ最近なんですよ。
で、誰にその時選手かっこいいなと思った選手は誰だったんですか？
やっぱ T 岡田選手ですかね。
渋いですね、 T 岡田に行くっていうのも、じゃあ意外と歴としたら最近なんですね。
はい、そうなんです
ね、
はい、
この5、6年辛かったですけど、ついに今年来ましたね、オリックス。
いや、今年は違いますね、本当に。
この番組あれですよ、はい、約2ヶ月ぐらい前オリックスだけで1時間やったんですよ。
あ、聞きました私、はい、
もう誰よりもどこよりも早くオリックスが今年来るんじゃないかっていうことで、オリックス1時間やったんです。
すごい、はい、いやでもほんまに今年はなんかもう何かが起こりそうな、もう空気感があるというか、
そう、はい、聞きたいんだけどさ、はい、やっぱり大阪はさ、はい、阪神オリックスっていう可能性今すごい高いですよね。
はい、そうですね。
じゃあやっぱ盛り上がってるわけ、大阪人同士。何や自分やるか今年はみたいな。
なんか街が賑やかですよね。
そうですね。
野球ってしなかったんですよ、ちょっとなんか最近サッカー勢い来てるなって思ってて、うんうん、街中なんか結構野球に色づいてきた感じがありますね。
あのさ、メッツとさヤンキースはさ、はい、あのサブウェイシリーズって地下鉄で行けるからサブウェイシリーズって言うじゃん、はい、あのオリックスと阪神がもしやったら何シリーズってなるの？
何シリーズ？
なんでやねんシリーズ。何言うてますねん。シリーズ
とか。めっちゃいいですね。
君とはようやっとられんわシリーズ。何シリーズ
って言われるの？ちょっとパチパチしてますそれ。
関西ダービー。
関西ダービー意外とあっさりだな。それセレッソ大阪とガンマ大阪の関西ダービーじゃん。
確かに確かに、うん、
そしてソフトバンクの上杉さんはなんでハマったんですか？
小学生の時に弟が野球を始めて、でも私は弟ラブだったので弟の練習から試合からもほぼ毎試合のように一緒にグラウンドに行ってたんですよ、
はい、
で、まあ、弟が野球やってるの頑張れって思いながらお母さんと一緒に見ながら、まあ、野球という競技にハマって、
はい、
でもあと福岡はさっき の、 あの大阪、まあ、阪神みたいな感じで街歩けばスーパー行けばダイエーホークスの歌が流れていて、でまあ少年野球 の、 あの活動でキャンプ見に行ったりとか、試合を見に行ったりとか、はい、そういう活動の中でも自然と吹き込まれてきたような感じです。
弟さんはどこまで野球やられたんですか？
弟は今高校の部長先生をしてるんですけど、野球は大学までやりました。
なんか甲子園とか出たんですか？
出てないです。なんならもう本当に小さくて下手くそな部類だったんですけど、はい、まあ、姉が言うのもなんですが誰よりも練習してた自信があるんですよね、
うん、
だからもう家の中でもずっと階段駆け上がったりとか、はい、シャドーピッチングしたりとかそんだけやってる弟を見て、うん、なんかこれだけ頑張ってる子が報われる姿を見たいなみたいな、そういうとこからまあ、ダイエーも応援してましたけど、はい、その高校野球とかにもハマりだして、
はい、
もうやっぱ高校野球とかその末端に行けば行くほど沼だと思うんですよね。
沼そんな深いんですかこの野球沼は。
沼
沼
そこですね。本当一番のきっかけは弟です。
じゃあ上杉さんもダイエーって言ってるから長いのね。もうダイエーからソフトバンクまで行ったわけね。
そうですね、ダイエーの時も今もそうですけど、はい、なんか優勝してないのに優勝近づくともうずっと地下街でもスーパーでも応援歌流れ始めて、はい、あの野球が好きじゃない人も、はい、あそろそろセールまでマジックなんみたいな。
セールまで、
はい、
優勝セールが必ずあるので、
はい、
だからもう街中が、まあ、ホークスファンはもちろんですけどそうじゃない人でも福岡は、まあ、その秋口になると、はい、振り上がって景気が良くなります。
今年どうですか？絶対王者としてはちょっと今3位とかで、あれっていう僕ら野球ファンは思ってるんですけど、
収録時点で今3位で、
ええ、
オリックスファンのね、
はい、
お前に言うのもなんなんですけれども、ええ、後半戦の滑り出しを見てあもう大丈夫やと思います。
すごい
皆さん見ましたかこの前、
千
賀投手の侍ジャパンでのピッチングを見ましたか？
はい、
もうあれで安心しました。
うん、
帰ってきたとエースが、はい、あの方が背中で見せるっていうだけで、まあ、はい、来ればなおいいんですけど、
はい、
あの私も取材活動で結構若鷹を取材するんですけど、
はい、
若い選手ピッチャー陣話を聞けば、はい、もうみんながみんな千賀さんがこう言ってたんでみたいな、
うん、
本当にお手本になってるんですよね。
うん、もう千賀君は金メダルを取ったことによってですね、野球ファンから金賀と言われてますから、ね、金賀もう来年 の、はい、あの千賀君の年賀状も金賀新年って自分でゴールドメダルをかけてる写真の年賀状になるんです。
めちゃめちゃいいですね。素敵。いやでも勢いづきますよね、そういう選手のこう復帰っていうのはね。
そうですね。でだから各々の皆さんのチームは全員侍出してる、
はい、
で金メダルをしっかり チームに持ち帰ったわけですから、侍のパワーで後半、ここからあと50試合ぐらい乗り切っていきたいということです。じゃあ続いて女子目線で見る野球の魅力、しゅうこちゃん、まず、
はい、あの私が思うに野球っていうのは常にこうピッチャーとバッター1対1の対戦が重なってつづ、うん、進んでいくスポーツなわけじゃないですか、
ま、そうですね、集団チームプレーというスポーツですけども、あくまでピッチャーが投げないと始まらないスポーツで、その時は1対1の個人競技みたいな感じがしますもんね。
そうなんです、はい、ただもちろんそれでも集団競技であることももちろんそうですし、うん、その対戦の中にも背景に、うん、じゃあどういう選手が後ろ守ってるかとか、うん、そのピッチャーとバッターはどういう関係かとか、前の打席でどんな球を投げたから、うん、どういう布石があってこの打席に臨んでるかとか、うん、その二人の関係性も例えばどこかの先輩後輩だったりとか、うん、いろんな要素が絡みながら進んでいく、うん、でストーリーとかも物語背景も持ってるわけで、うん、そういうところをこう含めて、こういう間がすごい多いスポーツですけど、そういう行間みたいなものをいろんなドラマで埋めながら見ていくっていうのが野球の魅力なんじゃないかなと思うし、すごく見てて楽しいなと思う部分だなと感じてるんです。
まあ谷繁君みたいですねすごいですね、野球の中に行間を読む正岡式かすごいですね、多分将来本書けます、
しゅうこちゃんは。プレイしたことない
ですね、しゅうこちゃんでは続いてみえちゃん。
はい、私はそうですね、やっぱこうタイガース目線ではなってしまうんですけど、ね、本当に全国各地どの球団球場に遊びに行ってもタイガースファンの多さにびっくりするんですよ。
それはすごい感じますね、はい、
名古屋に行ってもそれこそ札幌の行っても、はい、本当にいっぱいなんですよ、はい、みんな一緒に移動してるのかなと思うぐらいなんですけど、やっぱみんなとその土地その土地にいるタイガースファンなんですよね、はい、と思うとこれだけ愛されてる愛情深いチームってないなって思うと、気づいたらこの周りの人たちとみんな仲良くなっちゃうんですよ。
こう点が入って今はなかなかできないですけど、はい、昔だったらハイタッチとかなんかしてるうちにもう
とかでみんなワイワイ仲良くなるっていうのがタイガースファン、うん、結構いろんなそういうなんか枠というかみんながそうやって仲良くなってるって聞くんですよね。
いや確かにね、うん、横浜とか、はい、ヤクルトとかが弱い時すっごい5位入ってるデーゲームの試合って阪神だよね。
そうなんですよ、うん、もうここ最近でこそやっとそうでもなくなってきましたけど、はい、神宮球場なんてヤクルトファンの方が少ないですから。
ですよね、
はい、
俺子供がちっちゃい時結構神宮で子供と公園とか行ってたんですよ。で土曜日に絵画館前ですっごい駐車場の列がものすごいんですよ、はい、なんで今日土曜日の昼間にこんな駐車場待ちに車の列できるんだろうと思ったら阪神ファンなんですよ。
すごい、多い
ですね。すごいよね、
はい、いつもだと完売になっちゃうんですけど弱いと買えるんでやっぱ入れないみたいな感覚になりますね。
すごいですよ、神宮のね絵画館前の駐車場の列、うん、全部阪神ですよね。
そうですね、でみんなちょっと早く行って練習から見る人たちが多いんで、
そうです
ね、めちゃめちゃ混むんですよね。
それはねでもね、うん、おじさんもわかる、あの、ね、練習から見るとまたね野球楽しいんですよ。あ、こういう風に例えば先発ピッチャーは、うん、こういう風にちょっと試合前を直前ぐらいでアップかかってかけてブルペン入ってで何球か投げてからマウンド行くんだなとか。だからね、きっちりメジャーみたいに見えるブルペンがあるとね、はい、もっと嬉しいんだよね。
あ、そうですよね、
ブルペン見えるの最高ですよね、
うん、中に入っちゃう DNA なんかもそうだけど中に入っちゃうからどんだけ投げてるのか分かんないんですよ。
確かに結構ピッチャーによってねこう調整の仕方、うん、直前の違ったりしますもんね、うん、あこのピッチャー全然投げないなとか、うん、軽く投げただけであもうこれで試合行くんだとか、うん、 だそういうのを見れたりするのも練習ですもんね。
それとやっぱりあの試合前のノック。
ノック。
ノックの時にね、まあノック受ける前の、まあ僕ら野球人からするとボール回しって言うんですけど、
ボール回し、
キャッチャーから、まあサードからセカンド、セカンドからファースト、からキャッチャー、そこからキャッチャーからセカンドみたいな、これボールをもう、まあキャッチボールですよね。あれはボール回しって言うんですけど、あのボール回しの時に、あプロの選手はなんて肩が強くて取ってからが早いんだろう、うん、これねやっぱり行かない、早めに行かないと見れないですよ。
そうですね、あれを見るとなんか惚れ惚れしちゃうんですよね、やっぱすごいなってなって、結構前の方行ってこう張り付いて見てます。
そうですか。じゃあ続いてオリックスの、
はい、
岡村さんは、
はい、あのユニフォームの種類とか、めっちゃ豊富で、
すっごい多いよね、
はい、
今何種類ぐらいあるんですか。なんか夏休みの時とか違いますよね。
そうですね、今年もカフェをテーマにしたユニフォームとか。
カフェ。
はい、
カフェ、
はい、そうなんですよ。
鮮やかですよね。
そうです、そうです。アニマル柄ユニっていうのが昔あって、はい、これすごいんですけど、キリン柄とか、
キリン柄、キリン柄、
はい、シマウマ柄とか、はい、レッサーパンダ柄とか、
バファローズなのに
いろんなその動物の羊とかパンダとかフラミンゴとかのユニフォームを着用されて試合されてたんですよ。
すごいね、アイディア満載で、
うん、面白いですね。私たちも見てて
大変ですね。オリックスはいろんなファンサービスしてるんですね。続いてじゃあソフトバンクは上杉さん。
私はその二軍の球場によく行くんですけど、
お
二軍の球場の方が多分女性ファンが多くて、なんか私も結構ファンの方とだよねみたいな言うんですけど、母親目線で見ちゃうんですよね、うん、特に若隆が多いので、うん、例えばホークス育成から支配下になる選手多いと思うんですけど、その育成の時にこう目をつけていった選手が支配下登録されるまでの道のりを、うん、もう別に産んだ覚えはないんですけど、こう自分が育ててるじゃないけど、それぐらいの気持ちで寄り添って応援したりとか、うん、まあ、個人的には剛腕ピッチャーが好きなんですよ、うん、でも剛腕ピッチャーの若い時っていうのは大体コントロールが悪いんですね、うん、でその剛腕でおりゃおりゃ言って投げてるのに、コントロールを乱してどんどんメンタルがやられていく姿とかを見て、はぁみたいな、頑張れ、そういう思いで、母親のような
本当です
ね、
そういうちょっと
なんかもうまだ全然無名の時にこういう選手がいるんだよって言っても、うん、へーで流されるんですけど、うん、実際不快かとかなってきたら、ほらずっと言いよったやんみたいな感じに、うん、私の番組ラジオやったりもするんですけど、うん、ディレクターがそんな知らん人の話されてもリスナーは興味ないからって言われるけど、うん、いや絶対来るんでみたいな感じで、うん、ちょっと喧嘩になったりもします。
なるほどね、すごいんですよ、やっぱ見方が皆さんいろいろあって。じゃあもう一つ聞きますけども、この私は野球の試合を見てここを熱心に私見ちゃうんです、野球の試合でここを熱心に見てしまいます、ひもちゃん。
私はですね、まあ、先ほどから何度も言ってるんですが、あの内野手が好きですし、て、でダブルプレーが好きっていうのももちろんそうなんですけど、ピッチャーがボールを投げてバッターがこう打つインパクトの瞬間というか、その時にこう内野手が捕球体勢に入るじゃないですか、少しこう腰を落としたりとか、
まあ、こういう感じですね。
そうです、少しこうかがんで、はいはい、あれが好きです、あそこを見てます。
わかりますよね、
あれが好きなんですね。ゲッツーない、あのダブルプレーももちろん好きなんですけど、あの特にこう右の強打者とかが打席に入ってる時のサードとか結構こう低い視点になるじゃないですか、はい、あれも好きなんですよ、はい、大好きなんです。
強力な打球が飛びそうだ
と、そうなんです、引っ張りの打球にこう備えての、
はい、今で言ったら村上ですよね。
あ、そうですね、
村上のあの太い桃が、
あ、そうなんですよ、
ぐっと前傾で太もものハムストリングスから前ももの方に全体重がグッと乗った瞬間、
あの瞬間、
そこでやっぱ見てるとグッとくるんですか。
ときますね、
内野手のそういった太ももからふくらはぎにかけて、
はい、
じゃあ みえさんは？
はい、私は、こう選手が試合前とか試合中のルーティーン、打席に立つ前とかのルーティーンを見るのが好きで、よくこうベンチをぼーっと見たりするんですけど、例えばもう今中日に行っちゃったんですけど、福留選手とかなんかは毎回打席前にバットに話しかけたりとかよしよししたりするんですよ。で立って三振だったらずっと話しかけてたりとかするのにキュンってきたりするんですけど、
福留君はバットに話しかけて
るの？そうなんですよ、っていう姿を見ると、なんかあれだけのもうベテラン選手でもこんな少年な心があるんだと思うと、キュンってきたりとか、応援しようって心が増したりとかするんですよね。あと外国人選手だと毎回お祈りしてから打席に立つとか、皆さんなんか
誰で今お祈りしてるんですか？
見てたのマルテ選手とかはお祈りしてはると思って見たりとか、なんでいろんな選手 の、 その打席前とか後の風景をなんかいろいろ探すのが好きです。
あールーティーンね、は
い、そこからこういう成績につながるんだなと思うと、うん、なんか自分もその要素を入れてみようかなとか思っちゃったりするんですよね。
ないですか朝のルーティーンとか？
朝のルーティーン、朝起きて、本当私5分前まで寝ちゃうんですよ。家出る5分前に起きて、歯磨きして顔洗って着替えて出るみたいな感覚なので。
そんな子供かなるほど。じゃあ岡村さんは？
はい、私は、ベンチでの様子とかがすごく気になるんですけど、例えばホームランを打った時って、やっぱホームランバッターを見られるじゃないですか、でも私はちょっとやっぱベンチが気になって、どの方がどのくらい喜んでるんだろうとか、なんかこううわーってこう立ち上がって喜んでらっしゃる方とかもいるんですけど、その中でもオリックスで一番喜んでる方は辻龍太郎コーチで、もうコーチなんですけど、もう一番にその選手の方を迎えに行って、よくやったよくやったってもうめっちゃジャンプして、すっごい元気もらえます。
ホームランを打った後のそういうベンチの雰囲気、
はい、
なるほどね、それもありますね。そうですね、阪神なんて外国人選手は、はい、マルテもそうだし、サンズもそうだし、
みんなパフォーマンスがあったりとかするんですけど、それこそなんかそのオリックスにいた平野圭一コーチ、タイガースのコーチやってるんですけど、ホームラン打った選手が帰ってくるときに喜びすぎてベンチに転んじゃったりとかするのを見たことがあって、転んでると思ってこんなになんかこうお茶目なんだなと思って、なんかまたわ現役からちゃんと見とけばよかったって応援したくなったりとかするんですけど、本当にホームラン打った時のみんなの表情って面白いですよね。
選手打った選手じゃなくてそっちを見てるということ。
そうですそうです、ベンチが気になりますねやっぱり。
じゃあ逆サイド行かなきゃダメですね。
あでもなんかテレビ中継でも、そのこっちベンチ柄のアングルとかもあるじゃないですか。
あ中継向けね。
はいそうですそうです。
なるほど、そういうところまで見てると。
はい、
はい、じゃあソフトバンクの上杉さんは？
私は、もちろんそういう選手の動向も気になるんですけど、個人的にはピッチャーが大好きなので、ピッチャーの動きを見ていて、中でも3-1が好きなんですよね。3-1、6-4-3でもないんですけど、
3-1
ファーストゴロです。ファーストゴロでピッチャーがベースカバーに入るじゃないですか、
なるほど。
あれって多分普通に見てたら結構地味なプレーというか、まあ打ち取った終わりやみたいな感じで思うじゃないですか、でも本当にもう次元が違って申し訳ないんですけど、草野球でファーストカバーに入る難しさを知ってから、ピッチャーの当たり前のようなその行動の凄さというのをめちゃくちゃ痛感して、まあ、それからファーストゴロとかピッチャーのベースカバーとかの動きを結構チェックするようになりまして。
まあやっぱりあれは日々の鍛錬ですよね。あっち自分のまあ、ピッチャーから言ったら左側に打球が飛んだ時すぐっと体が反転して向こうに一歩出るか出ないかっていう、そのだからそうね、千賀君なんか早いもんね、バーンっていくもんね。
ホークスの投手陣結構みんな早くて、まあ、プロだから当たり前なんですけど、例えば森唯斗投手とか結構体の動き鈍そうに見えて、キャンプでもめちゃくちゃ走り込んでるし、そういったベースカバーとかそのファ処理がすごくうまいというか早いというか、 なんか本当にホークスは、まあ、工藤監督が、ね、名投手だったから投手への力の入れ方すごいんですけど、そういった細かいところまで全員が全員しっかりしてるなっていうのはすごく思います。
細かいとこ見てますね、みんなすごい。もうそんなファーストゴロに飛んだ時の一塁ベースカバーのピッチャーの動き、うん、そうですか、なかなか、いやーすごい。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
もうとにかくもう皆さんのトークはもう跳ね跳ねなんで、もうほぼほぼ尺 OK です。尺 OK なんですけども、やはりこの番組としては好調ヤクルト、好調阪神、好調オリックス、好調ソフトバンクという4チームの皆さんのもう残り50試合ぐらいなんです。ここをぜひ後半戦、当然ペナントを取るためにここを見てくれという、まずはしほちゃん、ヤクルト。
はい、ヤクルトはですね、それこそこの後半戦始まって数試合ですけれども、はい、あ、これは違うな、今年のヤクルトちょっと違うなって思わせてくれるやっぱり部分があったんですよ。で、それが特に、うん、まあ、今シーズンキャプテンの山田哲人選手なんですが、あの、サムライオリンピックで金メダル取って帰ってきて、で、これね、あの、私の大尊敬する宮本慎也さんも、あの、同じことをおっしゃっていて、私も試合見ながらちょっと感じてたことだったので、すごく嬉しかったんですけど、先日松山で巨人戦がありまして、はい、その時に山田選手が決勝ホームランを放ったんですね。はい、その時にですね、追い込まれてから、変化球をちょっとこう、追っつけるようなファウルを打ったんですよ。でも、山田選手って今シーズンここまで、追い込まれたらまっすぐに絞って、フルスイングするっていうところだったのを、ちょっとこう、追っつけるようなスイングをしたときに、あ、山田選手は、そのキャプテンとしてもそうですし、侍としてまた一つ大きくなって、チームを引っ張っていく存在になって帰ってきたなと思ったんですよ。やっぱりそこで結果を残す、その、最終的に確かフォークだったかな、落ちる系の変化球を、ホームランにしたんですけど、あの、ここでしっかりこう結果を残すためのアプローチができているっていうところで、一皮も二皮も向けて帰ってきた山田選手のもちろんバッティングも好調です。で、村上選手も成長してきてます。で、その二人が打線を引っ張っていって、で、投手陣も今年は好調なので、あの、特に後ろのピッチャーもすごく頑張ってるんで、これはね、あの、逆転勝利あるなと、逆転優勝あるなと思わせてくれるこの数試合だったので、ちょっと後半戦ヤクルト粘り強いと思います。打線はもちろん随一ですし、プロ野球の中でも随一ですし、まあ、間違いなくここからエンジンかかっていくなと思うので、その山田選手のキャプテンシー、チームの浮上、そのあたりちょっと期待したいな、見ていきたいなと思います。あら、
はい、もう細かく、
ぜひ、
淡白なバッティングじゃなく、ちょっと厳しいところはカットして、
カットしてでも結果を残そうという、そういう姿勢が、こう選手、芽生えていますから、これは一つになって、優勝も逆転勝利もあるんじゃないかなと思ってます。はい、
非常に、まあ、僕も見てますけども、はい、村上くんとかが、ベンチの真ん中で声出しますもんね。
そうなんですよ。
あの感じはね、見てて、おお、やっぱ村上くんっていうのは年齢、あのぐらいの若さだけど、チームを引っ張っていこうっていう姿勢はね、ちょっと見てて、すごく感じます。
いや、グッときますよね。はい、
ヤクルト後半ここを鍛えと、
はい、はい、
じゃあ、阪神の、
はい、
姉ちゃんは、
はい、私はやっぱりこう佐藤輝選手、佐藤輝明選手ももちろんすごいんですけど、この 後半戦入ってボール球今まで振ってたんですよ、うん、振らなくなってフォアボールを選ぶこともできるようになったりとかっていうところで新人をホームランを打点を全部取って、うん、阪神にまた新しい記録たくさん作ってほしいって思うのも、うん、後半戦ここからみんな盛り上げてくれるんじゃないかって思うのと、あとロハスジュニア選手なんですけど、うん、前半は21打席ノーヒット記録を作って、うん、ちょっともう沈みかけてたんですけど、うん、まあ、後半戦皆さんこのエキシビジョンの間に帰国されていたんですけど、うん、ロハス選手だけ早く帰ってきたんですよ、うん、1日とか2日で帰ってきて早く練習してこの後半に臨んだんですけど、うん、後半戦は最強助っ人選手になるんじゃないかなと期待しています、
うん、いやでもその前にあのサンズとか打つもんね。
そうなんですよ。もうなんかこう全員がこう飛び抜けてるって思ってて、うん、なので一人一人がこう一つなんか一つ一つのことを担ってなんかこう役割を果たしてくれるので、なんかみんなで一つ一つ点を取ってみんなで作っていく試合だなっていう野球に変わってきたなって阪神思います、うん、
いやいやいやいやいや、うん、追い上げられますかね、ヤクルト。ヤクルトそうなんですよ、阪神と巨人に大負けしてるんですよ。
そうなんですよね、
ここを逆転しないと辛いんですよね、
はい、
いやそうですか、阪神、はい、じゃあオリックス、はい、今首位どうですか。
いやもうオリックスは本当にまずピッチャー陣がめちゃくちゃ揃っているので、もう誰が投げても本当にこう信頼できるというか、うん、今日は勝つって思えるんですけど、うん、その中でもどんどん新しい選手も出てこられていて、うん、本田投手だったり山崎投手だったり、うん、その山本投手田島投手をこう中心としてなんかどんどんその新しい若手選手が出てきているっていうところも、うん、すごく後半戦楽しみだなって思っていて、うん、で打撃の方も北選手が先日プロ初打席でホームランで、うん、なんかもうそのスター性とかも今後がめちゃくちゃ楽しみになるなって思いながら見ていたんですけど、うん、やっぱりその現状のバファローズもすごくその空気感が明るかったりだとか去年までとは全然違う明るさがある中でも、うん、また若手の選手もそうやって出てこられてるっていうところで、うん、もっとなんか後半戦は活気づいていくんじゃないのかなと思いますね。
強いんですよ、
ね、
強いですよ、
うん、あと宮城投手と山本投手が、うん、こう同じこうチームだけど防御率だったり、うん、最多勝だったりをこう競っている、うん、ところとかも私的にすごく熱いなと思っています。
そうだよね、1位2位だもんね、
はい、そうなんです。
いや強いんだよ、
投手力はもともと屈指の持ってて、はい、そこに今年はね打力もついてきてるからやっぱりなるべくして首位っていう感じなんですね。
はい、やっぱ1番2番がこう固定されて吉田選手までこうしっかりつながるっていうのがすごく今年いいなって思います。
つまり中島監督が2軍監督時代に育てた選手を全部上げてんだよね、
はい、そうですね、
直とか、
はい、杉本杉本、はい、
強いんですよ、はい、さあその中、はい、王者ソフトバンクはどうやって巻き返しますか。
まあ、投手陣は先発もリリーフも千賀投手中心にいけると思うんです、うん、ただ打線は水物なんで、うん、まあ、今後どうなっていくかっていうのは正直こう波があると思うんですよ、うん、でも波がある中でも大丈夫だなって思える要因がうちにはユーティリティプレイヤーがめちゃくちゃ多くて、うん、それこそ松田選手も後半戦始まってホームラン打ったのに次の試合でスタメン外されたり、うん、まあ、それで栗原選手がもともとはキャッチャーですけど外野でブレイクして今年はサードも守っています、うんうんうん、で同じくキャッチャー登録なのに外野、ピッチャー以外全ポジション守れる谷川原健太っていう選手もいるんですけど、うん、彼もパンチ力があるあのバッティングをするんですが、まあ、そういう主力がいる中で若手の出てきたメンバーたちとか、まあ、あとは周東選手も今年はちょっと苦戦してますけど、まあ、外野も内野ももともと守れる選手ですし、まあ、その打線の調子が調子を見ながら工藤監督も采配できる、まあ、それでいて明石さんとか川島選手とかもいるので、なんかそう思うともう心配って何みたいな感じの今気持ちになった。
すごいですね、やっぱ王者。でもまあ今年は10月いっぱいぐらいまでは分かんないでしょう。
いや分からないで
そっからまた入るわけですからね、ポストシーズンが。
いや、そうですね、
クライマックスシリーズが。
私ありますから、クライマックス、セパ両方。
大変ですよ皆さん。
短期決戦といえば工藤公康なんで、よろしくお願いします。
強いですよソフトバンクは。
短
期決戦
やっぱこうカードも多いじゃないですか、うん、手札というか本当に層も厚いですから、うん、でその工藤監督の采配で、うん、いや
でも忘れちゃいけないの、はい、この中にまだ巨人いますからね、セリーグは。
ちょっとそうなんです、
まだパリーグも分かんないですもん ね、
ね、
オリックス、ソフトバンク、楽天までいますし、ロッテもまだありますからね。
そうですね、
団子状態なんで、ほんまに怖いですね。
分かんない、連敗するっていうのが終わってしまうっていう世界なんで、いやもう熱い今日女子4名と共にお送りしましたけども、ぜひまた皆さん、まあそっか4シリーズ前だともうあれか、2人になっちゃうもんね、呼べるのはね。
脱落者が出
て、4シリーズ前にもう一回会えるかどうかですね。この感じだと、じゃあまたぜひ機会作りますので参加していただきたいと思います。11月で日本シリーズに一体どなたが笑顔になるのか、楽しみにしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしい野球女子の皆さん。